皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。皆さん、教理半年間といいますかね、今日5回目なんですが、勉強してまいりまして、いよいよ今日で基本的聖書教理の学びという本の勉強は終わります。つまり教理の勉強は終わりなんですね。来週は、総まとめといいますか、おさらいをしたいと思うんですけれども、今日は実は13課から16課まで 13,4,5,6,4 課まとめていっぺんにやってしまいますんで、ちょっと今日は忙しいですが頑張ってください。今日もですかね。で、今日勉強しますこの13課から16課までは、祝福に満ちた望み、キリストの千年統治、最後の審判、新天神地なんですが、この4つは実は終末に関係のある教理なんですね。で、終末に関係のある教理をわざわざ4つの項目を取って詳しく説明しているというのには、この教理の本ができた頃の背景、も考えなきゃいけないんですけれども、まああんまりこれはですね、4つも項目を取って話をするほどのものでもないんですね。それで今回はいっぺんにやってしまうわけなんですけれども、しかし終末思想は、例の異端問題を考える上でも非常に重要なんですね。エホバの証人なんていうのは1975年に、ハルマゲドンがあったとかですね、1910何年かにもう世の中終わったんだとか、終わるって最初言ったんですね。終わらなかったんですけれども、統一教会でもそうですね、何回も言ってますね。文鮮明さんがこの何年に世界大戦があるとか、何年に世の中終わるとかですね、言うたんびに外れるので、みんな迷ってるんですけれども、ですからきちっとした終末思想を持っているということも、これも実は正統信仰の中では非常に重要なことなんですね。まあ、それで今日は、系統だってお話をしていきたいと思います。まず図を見てください。終末の図というですね、私のコンピューターのグラフィック機能を駆使して作った図なんですが、まあ、割と見やすい図だとは自分で思ってるんですけどもね、これは現代から新天神地に至る終末の時間の流れと、その時に起こる主な出来事を記したものです。現代とこう、クエスチョンマークがついてますけどね、これだけ見るとなんかもうすぐ夜中終わっちゃうような感じですので、クエスチョンマークついてるんですが、もしかすると明日ケーキが来るかもしれないし、100年後かもしれないので、クエスチョンマークつけておきましたけれども、週末の最初の出来事は、これは軽挙と言いまして、クリスチャンが、そして死んだ生徒がですね、栄光の階段に変えられて、天に引き上げられ、そこでキリストと出会うと。そしてその後地上では7年間の患難時代というのが訪れるんですね。これは黙示録に詳しいんですけれども、飢饉や世界大戦や、あるいは天変地異が起こって、これまでになかったような苦しい生活を強いられ、なおかつキリストを信じると告白する人々の受難の生活が7年間始まるわけですが、その間に天上では子羊の婚宴といいます、キリストと教会との結婚式が行われるわけですね。そして7年間の患難時代の終わりに地上再臨といいます。これがいわゆるキリストが雲に乗って来られるという時だと思うんですが、キリストがこの地上に来られまして、そして患難時代を収拾させますそしてサタンをつなぐんですね、地獄につないで、それから千年間の間、この地上をキリストと、そして、主にユダヤ人によって支配される、この地上の完成期が千年間あるわけです。そしてその最後にサタンが解放されて、そして最後の戦い、いわゆるハルマゲドンというのがあって、最後の審判が最後にあるわけですね。命の書に名の記されていないものはみんな燃え尽きない炎に投げ込まれたというあそこが来るわけです。そしてその後は新天新地、新しい天と新しい地が備えられるという、これが一言で言う、一言じゃなかったですが、終末思想ですね。終末の図なんですが、で、この中で教理として取り扱っているのは軽挙と 千年王国、最後の審判、新天神地なんですね。しかし部分的に取り扱っていいというものではなく、これはグローバルに全体的に考えるべきものです。ですけど、まあ、項目別に考えていきましょう。まず景挙ですね。13章のテキストを開いてみてください。テキストの13章を開いてみてください。112ページですね。祝福に満ちた望みという題がついております。これは実はテトスの手紙の2章の11節から14節の言葉を使っているわけですね。ここに祝福された望み、新約聖書で祝福された望みというふうに書いてありますけれども、として景挙のことを取り扱っております。景挙というのは携え上げるということなんですが、テトスの2の13を見ますとですね、祝福された望み、すなわち云々ということで、キリストイエスの栄光の現れを、まあ、我々は待っているんだというふうに書いてあるわけですね。ちょっと開いてみましょうか。テトスの手紙2章の13節、祝福された望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからです、ということですね。このキリストの栄光ある現れ、栄光ある現れこそがですね、つまりキリストは天にお変わりになったけれども、栄光を持ってこの地上に現れてくださるということを取り扱っているという点で、まあ、これを景挙の聖句として代表的に挙げているわけです。しかし、このキリストの現れという言葉の中には景挙もあるし、地上再臨もあるし、まあ、やこれは含みを持たせた言葉なんですね。それでまあ、この本の著者は P.C. ネルソンさんは、景挙のことを祝福に満ちた望みというふうに今言っておりますけれども、確かに、景挙こそクリスチャンの祝福された望みではあると思います。そして、テサロニケ人の手紙の4章の13節から18節が、これが景挙思想の、まあ、基本的な聖書の箇所なんですけれども、この中には主は号令と、4章の16節ですが、第一テサロニケ人の手紙4章の16節、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に空中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのですという、ここですね、主はご自身天から下ってこられますという、主が再び来られるということですね。まさに再臨なんですけれども、これこそ私たちの祝福に満ちた望みですよね。イエス様もう一度来られるんだ。特に私たちも世の終わりに近い時代に生きておりまして、この地上での生活がいつ終わるかいつ終わるかと思ってるわけですけれども、イエス様がもう一度来られて、そしてクリスチャンを天に携え上げてくださるという、まあ、これこそ素晴らしい私たちにとって望みじゃないでしょうか。まあ、実を言うと、このテサロニケ人への手紙が書かれた第1世紀からこの20世紀に至るまで2000年間、人々は、今日来るか今日来るかと思って景挙を待ち続けていたわけなんですけどね、まさに今日来るかもしれません。で、景挙の際に起こることを具体的に3つ挙げておきましたけれども、まず死せる生徒が朽ちないものによみがえるという、これが第一コリントの15章の52節にある言葉なんですね。テサロニケの4章にもありましたけれども、生徒たちが信仰を持って死んだ者たちが栄光の体、キリストがよみがえられたと同じような栄光の体に変えられてよみがえるというのが、これが景挙の第一の出来事なんですね。先ほど第一のテサロニケの4章16にもありましたけれども、まあ、そういうことでですね、西洋かではクリスチャンの世界では、仮想にしないで、人々をそのまま棺桶に入れて葬りますよね。あれにはこの再臨した時に死んだ人たちがですね、栄光の体に変えられるんだから燃やしちゃっちゃしょうがねえじゃないかという思想があるんです。そういう考え方があるんですね。だけれども、日本はじゃあ燃やしちゃったからもうダメなのかということになるわけですけども、まあ、神様の力ってのはそんなに安っぽいもんじゃありませんから、ご心配はいりませんが、死んだ生徒たちがまず蘇るということですね。そして生きている生徒が栄光の体に変えられ空中に引き上げられるということですね。まあ、これ変えられるという言葉が、あります。この第一コリントの中にもありますけれども、第一コリントの15章の 52節から読みますと、終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちる者は必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬ者は必ず節を着なければならないからですと。朽ちる者が朽ちないものを着、死ぬ者が節を着るとき、死は勝利の名前と記されている御言葉が勝利します。つまり生きている人たちの体、これは朽ちる体ですけれども、これが朽ちない体、栄光の体に変えられるということが次に起こるわけです。さらに空中で主とイエス・キリストとよみがえった生徒に会うということですね。これは本当に感動的じゃないですかね。考えただけで胸がワクワクしますね。この教会もからももうすでに天に変えられた、凱旋された兄弟姉妹がおられますけれども、その人たちともう一度、そしてイエス様を交えて空中で会うんですからね。どんな感じですかね。まさに祝福された望みではないでしょうか。まあ、景況の意義として挙げられるものいくつかありますが、2つ挙げておきました。これは観難時代から救うということですね。観難時代、先ほどの終末の図の中にありますけど、7年間の観難時代ですね。この時実はキリストを信じる者はものすごい迫害を偽キリストによって受けるんです。まあ、これは信仰の試練であるわけですけれども、この観難時代こそですね、実はユダヤ人の救いのために取っておかれた時代と言われております。今ユダヤ人はほとんどの場合はイエス・キリストを救い主として信じておりません。しかし神様はユダヤ人を特別に選ばれたわけですよね。ですからユダヤ人に最後の救いのチャンスとしてこの観難時代をお与えになっているわけです。クリスチャンが敬虚されたと聞けば、ユダヤ人はこれはもう嫌も応もなくキリストを救い主として信じるわけですね。しかしただ信じたんじゃ彼らの今までの不信仰は許されないかどうか分かりませんけれども、そういうことで、まあ、最後の観難時代を通して信じるか信じないかという選別がされるわけですね。でこの観難時代の苦しみというのはものすごいものですから、黙示録をお読みになるとよく分かりますけれども、ですから今信じているクリスチャンにはそういう観難の苦しみを与えない、その観難時代から救うという意味があるわけです。でそしてもう一つは、先ほどの第一コリントの15章の中にありました死に勝利するということですね。エノクがそうでしたね。生きたまま天に携え上げられました。エリアもそうでしたかね。まさに死を乗り越えてしまう、死を勝利する、死に勝利するということが景況の時に起こるわけです。これは景況の意義として2つ挙げておきました。以上が景況ということですね。そして天に携え上げられてイエス・キリストと教会の婚宴が行われるわけです。そして地上では天変地異、飢饉、戦い、死、病、もうありとあらゆる災いがこの地上に降り注ぐ7年間の観難時代、偽キリストが支配する時代があります。そしてそれが終わる時があります。キリストが地上においでになる時ですね。地上再臨と言われる時ですけれども、キリストが、エルサレムの山に立たれるんですかね。でそこでですね、サタンがつながれて千年王国時代というのが来るわけです。黙示録の20章を見ますと、そのことが詳しく書いてありますけれども、20章の4節の最後に、キリストと共に千年の間王となったとありますね。また6節にも、第一の復活に預かる者は幸いなもの、聖なるものである。この人々に対しては第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間王となる。ということですね。つまり、観難時代が終わってから、その観難時代を信じ抜いた人々が王となる。そしてキリストと共に祭司となって、この地を治める千年の時が来るわけですね。このことが千年であるがゆえに、ある神学者は地上の創生をですね、紀元前4000年というふうに勘定ができるんですね。何年生きた何年生きたということから、そうしますと4000年、そして紀元後が今2000年経ってますよね。で聖書の周期っていうのは7でしょ。 1週間もそうですけど、6日働いて1日休むという、つまり6000年の神の働きの期間があって、最後の1000年安息の王国がやってくるというふうに言う人が多いわけですね。そうすると、まあ約2000年前後に景況が来なきゃおかしいということになりまして、そうするともうそろそろということになるわけですけれども、まあこれはわかりません、あくまで仮説なんですね。ちょっと余談をしてしまいましたけれども、まあその最終的な安息という千年王国の時代がやってきて、千年王国時代に起こることは、ユダヤ人がパレスチナに集められ神殿が再建されるということですね。この聖書の印象箇所は、テキストの122ページあたりに旧約エゼキエルとかエレミアとか書いてありますね。これは帰って開いておいていただきたいと思うんですが、実は千年王国についての予言は新約聖書よりも旧約聖書に多いんです。旧約聖書の中にユダヤ人の完成、ユダヤの王国、神殿の完成、救いの完成ということが書いてありまして、詳しくありますのでぜひ読んでおいていただきたいんですが、そしてもう一つのことは、首都カンナン時代を信じ抜いた人々が全地を治めるということですね。これは先ほど読みましたけれども、主なるイエスキリストと、カンナン時代を信じ抜いた人々が、人々がですね、全地を支配する、治めるということですね。これは黙示録の20章の4節にありますんですけれども、イエスの証と神の言葉との家に首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間をとなったとありますけれども、千年王国時代にはこの殉教した人々、そして信じ抜いて7年間死なないで生きてた人々、そしてイエス・キリストが全地を支配するわけです。そしてもう一つ大きなポイントは、20章の5節3節にあります底知れぬところに投げ込んで、底を封じその上に封印して千年の終わるまでそれが諸国の民を惑わすことのないようにした。サタンはその後でしばらくの間時を放たなければならないでありますが、2節から読めばよかったんですけれども、悪魔であるサタンである理由、古い蛇を捕らえこれを千年の間縛ってたありますね。つまりサタンを千年間縛ってしまうという、これが千年王国なんですね。で、まあ、この間観難時代を生き抜いた信じなかった人たちも生きてるわけです。ですけれどもその人たちをキリストと、まあ、特にユダヤ人ですけれども、信じた人々が、まあ、支配するということですね。天に帰った人たちは天にいるんじゃないかと思うんですが、千年王国時代の意義ですけれども、これは秘蔵世界の完成というふうに私は言えるんじゃないかと思うんですね。つまり秘蔵物は人間が罪を犯したことによって全てが呪われてしまった、そして、サタンに惑わされて、実にむごたらしい姿を呈しているわけですね。しかし千年期にはサタンも閉じ込められるし、そして完全な信仰を持った人たちだけが世界を支配して、まさに、この地上の完成が起こるということですね。そしてまたユダヤ人の救いということですね。現在ユダヤ人はイエス・キリストを信じてないということを先ほど話しましたけれども、そのユダヤ人が、観難時代を経て、そして最終的に今救われるということですね。そして最終的にはもう一つ最後のアンダーラインのところですけれども、予言の成就ということがあるわけですね。旧約聖書の中にはユダヤ人の完成、救いの完成、神殿のもう一度復活、そして救い、神を中心としたユダヤ世界の完成ということがもう何度も回復の段階で歌われているわけです。で、このことが実は千年王国の時に完璧に成就するということになるわけですね。しかし千年王国の終わりにサタンが解放されて、そして観難期をキリストを信じないで過ごした人たちを集めて、そして最後の戦いを主に対して挑むわけですね。これがハルマゲドンの戦いというふうに言われておりますが、ハルマゲドンというのは、春というのは山という意味で、ハルメギドという、メギド山というところじゃないかというふうにも言われております。これはっきりわかりませんけれども、まあそういうところにサタンを中心とした軍隊が集まって、キリストに戦いを挑むわけですね。でそこでキリストが最終的に、彼らを、まあ、滅ぼしてしまっていますか。打ち滅ぼして、そして千年王国が終わる。最後は最後の審判というのがあるわけですね。20章の11節から15節のところですけれども、また私は大きな白い御座とそこに着座しておられる方を見た。地も天もその前から逃げ去って跡形もなくなった。 また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているものを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物が開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれたということであります。つまり全ての人々が白い御座に座っておられる方の前に立たされるわけですね。つまりこれは神ですね。神の前に立たされて命の書の記すところに従って裁かれると。命の書というのがあるんですね。これが怖いですよ。これに全部書いてあるわけですから、そしてそれに従って裁かれるわけですね。でその裁きが終わって21章また私は新しい天と新しい地を見た。すなわち新天新地ですね。今のこの被造物天も地も全て跡形もなくなくなって、新しい天と新しい地がこの現被造世界の間に神を信じて救われた人たちのためにあるということになるわけでありまして、これでまさに一巻の終わりであり新しい世界の始まるということになるわけですね。これで教理は全部おしまいなんです。今日ちょっと駆け足で行きましたけれども、おさらいしておきますよ。まず景挙がありまして、そして地上では7年の観覧時代、観覧時代の終わりにキリストが地上においでになって、ユダヤ人と観覧時代を信じた人々を支配者として千年王国の平和と繁栄の時代が訪れる。しかしその最後にサタンが解放されて、最後の戦い、ハルマゲドの戦いがあって、この地上が跡形もなくなくなり、最後の審判が訪れて、新天新地万歳三唱ということになるわけであります。いかがでしたでしょうか。異端の終末思想とのえらい違いもありますけれども、私たちにとってまさにこれが、本当の望みであるんではないかと思うんですね。そろそろ時間が参りましたので、今日はこの辺にしておきましょうか。来週は総まとめです。今までで受けていない授業テープなどありましたら、今日持って帰って聞いてください。そして、一応テキスト全部読んで、サブノートを見ておいていただけると良いまとめになるのではないかと思います。それではさようなら。